くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。くま、
くまねこ先生です。
こんにちは、どうも。
先生、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
暑いから。
ちょっと頭ボーッとなってます。すいません、申し訳ないです。
暑いと悪さするのがどうも出てくるみたいですね。
そうですね。うん、暑い時期になってくると湿気も強くなってくるんで。
うん。
割と多いのが皮膚炎。
皮膚炎。
うん。
蚊に刺されての皮膚炎じゃなくて？
蚊に刺されての皮膚炎もあるし、飛び火の皮膚炎とかもいろいろあるんですけども、割とやっぱこの時期アトピー的なものっていうか、アトピー的なものっていうとなんかすごく言い方おかしいんですけども、原因が特定できなくてなんていう、そういう意味合いなので、で要はなかなか治んなかったりとか繰り返ったりしたりするような皮膚炎ですよね。
ちっちゃい時からずっとなってたり、
そういうのも含めてですね、だから皮膚炎、赤みだとか痒みを起こして、例えば塗り薬、痒み止めとかそんなのパッて塗って、で収まっちゃえばそれはそれで全然いいと思うんです、だけどこれが収まっちゃはなんかよりその塗り薬なんかで全然変化しないような皮膚炎だとか、収まっちゃう塗り薬で収まるような皮膚炎でも何回も何回も同じような形で、慢性的に起こるような皮膚炎っていうものに関して言うと、ちょっと今までの普通の塗り薬だけではもう歯が立たないものなので、
収まりきれてないんだね。
切れてない、
うん
うん、それはなぜかというと、やっぱ塗り薬のかゆみ止めっていうのは対症療法っていうか、表面的なものを不快な症状を抑えてるだけなので、なぜ出てくるのかというに関しては全くあまり関与してないので、だからもう慢性的なものになってきてしまったら、これはなんでこの皮膚炎になってしまったのかなっていうのを考えていく必要があるんです。
食べ物だったり、なんかかぶれるようなところに行っちゃったり、行った記憶はないんだけど、なんかそんなものと接触して痒くなっちゃったり、とにかく痒いですよね。
そう、実際多少皮膚が痒く、赤かったりとか乾燥しても別にその程度、だったらまあ許せるっていうか、
赤くなるくらいならまだね、
だけどそこで痒みが出てきて、それの痒みが強い痒みを発したりすると、これはもうストレスっていうですか、
ストレス、寝られないし、
そう、もう夜中までずっと書いちゃう人とかね、そのかゆみの音でうるさくて眠れないっていうね、
家
の人
とかで、
そのまま出てきますから、
どんだけ強く書いてるの。
そんなんで家の人が心配してね、相談に来ることっていうのも結構あるんですよね。
うちの子がとかって。
そうです。で本人はまあ我慢しようとか、まあいつもこんな感じだからと思ったりもするんだけど、やっぱり程度がひどくなってくると、あからさまにこれはダメかなっていう状態っていうのは見られる時があるようで、でそれを機に相談されることが多いですね、漢方でですね。
でもほら、さっき先生がね、アトピーってこうわけのわからんものだって言ってたじゃないですか、わけのわからんものどうやって治していくの？
漢方の場合は治療と言っても対症療法もあるんですけど、もうやはり根本の原因が何かを判断していくというのが、肝になるんで、その原因を何かを探るんですけども、これが一般的な尺度っていうんですか、原因診断ではわからないかもしれないけども、例えばこういう原因なんじゃないかなっていう概念を、漢方なりの的な概念をでものを考えていくと、案外浮かび上がってくるものがあるんですね。
くまねこどう。
漢方用語を使うとちょっと難しくなってしまうので、例えば大きな原因として挙げられるのは食べ物、で食べ物も2つに分かれて、こういう食べ物を食べるていると痒みがひどくなってくよっていうものと、あともう一つはちゃんとしたものを食べてても食べ方に問題が出てきたりとかっていうので、例えばこれは食事中にすごく水を飲んでいくとか、割といらっしゃいますよね、もう必ず食事と水と水分とセットになってるっていう、 その量は尋常じゃないほど飲む人もいたりするんですけども、うん、こうなってくるとやっぱり胃液薄まってきちゃって消化が具合がうまくいかない、
うん、飲み込んでるようなもんですもんね、うん、ご飯噛まないでね、
そうそう
流し込んでるっていうか、
あと噛まない人とかね、もともと、
うんうん
うん、食べたものが栄養素になって体のエネルギーに使われればいいんですけど、うん、これ中途半端な形で分解されていくと、
うん、
ゴミっていうかヘドロっていうかね、うん、そういう余分なあのいらないドロドロあの余分な水分みたいな、
うんうんうん、
として体に残ってしまう。でこれがなかなか抜けていかなくてという話で、それが皮膚に停留しているような形になってしまう。
へ
でうまく栄養に残らないで、
うん、そうでしょうね、うん、
これなんだこれ何も役に立たないぞみたいな状態になって終わってしまうみたいな。
自分でゴミ作ってるのじゃ。
そうですね、だからそれ食べ物にしてもそうですけど飲み物もそういうものになりやすいものっていうのがやっぱ出てくるんです。で結果的にそこら辺のものがヘドロが溜まってくると、
うん、
体にねちょっとかゆいところにねモコモコして皮膚が隆起してきたりとか、
ああそしたら赤くなるだけじゃなくてポコポコしたのありますよね、
うん、そうですね、うん、一般的に食べ物でね皮膚に悪いという時にアレルギーのことをみんな思い出すと思うんですけど、
あ思う思う、あのジーパンシンができちゃったっていうのね、はいはい
うんうん、一般的にそのイメージがあるんでそれもまあ皮膚炎の原因はなるんですけども、うん、もう一つの観点でねって言って、うん、お腹の消化能力以上のものが入ってきちゃったりとか、
うん、
うまく消化できなくなってってそれで原因になるっていうのはこれ漢方的な考え、自分で本当言うとコントロールできる原因であったりもするんで、
そうね、
うん、
だちゃんと噛むだとかね、
はい、
お水を控えるだとか、
うん、こんな時はこの食べ物は食べるのやめようとか減らそうとこうとかっていうのは自分に選択権があるんで、
そうね、
はい、それは選べていい方向に向かせることはできるんですけども、それがなかなか関心があまり皆さん多くないんで、あとね触れなきゃいけないのはあのストレスなんかでも後便になると。
ストレスね、
うん、
これ厄介ね、
うん、体が興奮していくんでしょうね、体が興奮してなかなかその荒れたとこの修復ができないっていうですか、う
ん
う
ん、イライライライライラ
ってずるずに、
うん、
常にイライラモード、
うん、
でリラックスモードにならないとなかなか人間の体って治っていかないんで、
うんう
ん、でこれに関連して言うと睡眠っていうのがすごく重要で、
ああやってましたね、うん、ここまでね
前もなんかちょっと触れましたけど、
うん、しまし
たね、ずっと緊張モードに入ってしまっていると、うん、の夜ぐらいはちゃんとリラックスしたいんだけど、
うん、
あまりにもストレス緊張モードが持続していくと寝てる間も緊張して、でそんな状態やっぱ続いていくと、うん、治せないんで、
そうですね、
うん、
さあ困った
さあ困った、荒れたら当てまんまって、痒みを止めるのにしっかり寝させるっていうのも重要です、
うん、
でこれある程度養生的なものでできる部分もあるんだけど、それだけじゃなかなか難しいので漢方薬でっていうのはちょっとこの間睡眠のことについて触れた時に言ったんですけど、だから漢方薬はアトピーに効くっていうのはそういう面でも効果的に働くという、
うん、
うん、食べ物、ストレス、睡眠ですね、
うん、
ここら辺はすごく重要です。あと、うん、この季節になるっていうのが、
うん、
あの湿気が強い時期っていうのはやっぱり皮膚炎悪くなる傾向があって、
でもそればっかりはどうにもならないでしょう、だって
けど、ね、やっぱりねちょっとお風呂入ってない日が続いたりとかねなんていう人とか、
うん、
やた逆にお風呂入ってるんだけどやたらゴシゴシ洗いすぎちゃってとかっていうのも問題、
かゆいから気持ちよくってね、うん、ゴシゴシやっちゃうっていうのもね、う
ん、繊細な皮膚を洗いすぎてしまって傷つけてしまうという、うん、だ普段はそれほどまで気をつけなくてもいいと思うし、
うん、
まあ、食べ物でもその人 の, ようのやり方があるんだったらそれでいいんだけど、うん、まあなっちゃった時っていうんですか、
うんうん、
なる前兆っていうんですか、予兆が皮膚炎に、ね、なる予兆ってなんとなく分かるんですよね、かゆみ出始めたりとかね、
あ
皮膚がこうやってボコボコと隆起し始めた時とかって、
うんうんうん、
その時こそすごく重要で、
うん、
どういうアクションを取っていけばいいのかっていうのが、それによってこれ以上進むかどうかっていうのが分かれてきますよね、うんう
ん、じゃあ今度はそのお話してくださいね。
そうですね、
うん、
あと次はもうどういう感じで治ってたかとか、
うんうん、
そんな話も次回はしてみたいかなと思ってます、は
い、お願いします。北澤さん痒くなってないですか？
クマネコどう？ このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。